はい、おはようございます。
はい、おはようございます。
はい、続いて、栗田さんにお話を伺っていきます。1978年がいろいろ人生の節目になったということで、まあ、全頭茶の会の前身のその、全能勉強会じゃないですか、何でしたっけ、研修会でした、全入門講座
っていうね、はい、あの座禅の勧めっていう本になっていますけどね、はいはいはい、あれなんですよね。
なんかあれは結構長い、ロングランで、
う
ん、
もう
半年、
いや、そんなんじゃ、まあ、半年近くやりました、確か
に、ね、確かそのぐらいだったような、ボリューム的にもね、
いろんな方々にね、
そうですよね、
来てもらって、
お歴々にもお医者さんから実業家の方から、芝大の教授からって感じでね、そうそうたるメンバーで、まあ禅と、まあ、お茶の話も出てきたりなんだかんだしながらで、まさしく禅と茶の集いの前身っていうか、あのきっかけ、発足のきっかけで、でそれをきっかけとして禅と茶の集いと兄弟サークルである愛好会と2つ、まあ、大きく今はまだ続いているのはその2つがあるということだったと思うんですけれども、実際に座禅を始めてみて、栗田さん自身はあの、まあ、ダンスもやられながらということですけれども、ね、まあ、正反対は、まあ、もちろん最初から道と正って言われるぐらいだから、あの違うものをと求められたと思うんですけれども、ご自身自体はその仏教とか、あのそういう禅とかの触れ合いはその入門講座以前はなかった、
なかったですね。ただあのいろんな意味で求めてたと思うんですよ。で僕はね、あのキリスト教あの、賛美歌ってあるじゃないですか、
はいはいはい、
で歌を歌うじゃないですか、実は僕歌大好きなんですね、で賛美歌を歌う団体に最初大学時代に入ったんですよ。でだけどもそれでやっぱりそれが宗教のクリスト系になったんですね、はいはい、ところがなんていうのかな、あのキリストを信じよう信じろっていうかね、そういうことを押し付けられるような感じがしてね、やっぱり僕は自力だなと、座禅は自力の修行ですので ね、そうですね、はい、これはもう私にはちょっとキリスト教は合わないなっていうのを思ったんですよ。でやめようと思ってもなかなかやめさせられないっていう、そういうのでね、えらい目にあったなという思いがちょっとあるんですけどね、大学時代なんですけどね、でまあ、あのそういう思いがあって、まさに自力である座禅というね、いうもの、これは私に合ってるなと思いましたね。でやってみて実は大変ですよ、簡単にあの数足感というのがあるんですけどね、まあ、雑念の塊でね、やってるところがあるけど、はい、まあだけども長く続けることなのかなというふうな思いがあってね、始めたというのがありますね。
あのご実家の方は何宗とかって、
僕のところはやっぱりあの曹洞宗、道元の曹洞宗。
あ、でも禅宗ですよね。
禅宗なんだけどね、僕に座禅をその時に座禅をしようなんては思っても見ないんですよね。だけどもまああの曹洞宗のあれではあったということで、親父も袋も座禅してたわけでもなんでもないのでね、
そうですよね、今基本的にはそうやって禅宗臨済宗だから、そのお団塊の人たちがみんな座禅してるわけでもないですし ね、でもまあ、たまたまご実家が曹洞宗でいらっしゃって、大学の頃にちょっとあのご縁があって、あのキリスト教も少しかじったぐらいの感じです。で本格的にじゃああの禅の方を通じて仏教に対してはどうですか。
仏教というふうな思いでは ないですね。というのは、あのよくあの外国人からよく言われる言葉で、いやベディスって聞かれた時に、あなた仏教徒ですかって言うと、いやっていう答える日本人の人が多い、僕もその類だったですね、俺は仏教徒的なことはやってないし、仏教徒じゃねえなっていうふうな、ね、思いがあったんですけど、海外の人からすると宗教を持ってない人っていうのは何されるか分からない、
怖いそうですね
っていうことがあるので、まあ、そういう思いからですね、私は今聞かれたらね、I'm Buddhist って言えますね。
なるほど。
そうそう。
ようやく
そうなったのかなというのはあると思いますよ。当時はとてもじゃないけど、Buddhist って聞かれても、いやーってこう首をかしげちゃうようなね、感覚でしたね。
ここのインタビューでも戸坂先生にしろ、うん、佐藤三好先生にしろ、うん、その座禅とか禅っていうのは宗教ですかって言ったら、いや宗教っていうよりやっぱり自己修練するものとかね、うん、そういうふうな意味合いで、戸坂先生なんかスポーツだって言ってました。
柔道ですからね。
スポーツだよなと、武術に似てるみたいなことを言ってらっしゃったりしてて、まあ、でも最終的には栗田さんの方は今はだから仏教の一つのところまで気持ちがっていう感じですかね。まあ、
それは了解してますね。うん、
座禅する上で一番どこが大変でした？
やっぱりね、本格的な修行に入ると、うん、はい、公案っていうのはあるじゃないですか。はい、未だにそれをね、まあ、持たされてるんだけれども、
まだ
持たされてるわけなんですけどね。まあ、それはやっぱりだけども一つ一つ投下していくっていうのはね、うん、まあ全くわからないっていう形があるけれども、しかし段階的な形でねやっていくっていう、一つに与えられた問題として自分がそれに、まず体当たりしていくから、体でぶつかっていくっていうことの姿勢って大事なのかなとは思ってますけどね。うん、まあ公案というのは、まあ、またね、本格的な修行に合わないとなかなかそれは、うん、体験できないことなんですけど、
そうですね、それはなかなか普通にはできないことだと思うし、うん、逆に禅宗の僧侶の方でさえも、うん、まあ、若いうちの3年間だし、はい、まあ、長い方でも6、7年の間、うん、こう、僧堂に入られてそういう禅問答みたいな公案修行をなさって、でも大体の方はそれが終わったら要はお寺の方の、うん、まあ、雑務に追われたり、うん、まあ、仕事としてこなすようになってくるから、うん、修行をずっと続けてるって方はそれこそ専門道場とかなんかに関わってる方、はい、ごく一部の方、はい、僧侶の方でさえ、うん、逆に古寺禅の場合には皆さん仕事をしながらも、うん、栗田さんでももう50年近くずっとそれをやってらっしゃるっていうのは、ある意味続けることすごいですよね。
実は大変ですよね。
大変ですよね。
大変ですよね。だからある程度余裕がないと、うん、座禅というのは僕続けられないのかなっていう気はしてますよ、うんうん、っていうのはなぜかっていうと、一つ感じたことはね、禅と茶の集いでもそうだったんですけどね、うん、メンバーを見てみるとね、うん、あれ言っちゃ悪いけど、うん、市役所の人が多かったりね、 あるいはある程度余裕のある人、
はい、
時間的な余裕があると、うん、まあ、定年退職したとかね、うん、そういった人がまあなんとか続けているっていうメンバーが多いかなと、うん、である時に銀行員が来てたんですね、うん、でその方やっぱり多忙なわけですよ、うん、はい、続かないみたいなね、うん、いうことがあってね、そうするとそういう生活環境と、うん、禅を続けていくっていうこともやっぱりかなりありますよ、うんうん、だから多少のね、うん、時間の余裕がある人でないと精神は1週間務まりませんからね。
そちらはね、またレッドさんの集いのイベントではないですけど ね1週間の精神に関しては、でも確かにレッドさんの集いに関しては市役所の真向かいにあるっていうロケーションも、コミュニティセンターがですね、そこがあるっていうのと、あとは公務員の方で熱心にやられた方が一生懸命誘ってくれたから、まあ、メンバーが多いっていう一面もあるかなという気がするんですけど、ね、逆に座禅しててこれが良かったなっていうのは、
やはりね、僕はいろんなところで話をしたりね、
はい、
あれは司会というのを大会、うん、
はい、
ダンススポーツ協会の司会、
はいはい、
三笠の宮杯とかね、
はいはい、
東京インターナショナルオープン選手権大会とかね、はい、そういう司会をやる時があるんですよ、
はい、
その時にやっぱり座禅をしっかりして組んでいきますとね、うん、いい司会ができますよ、うん、というのはな、私体験したことなのかなと思いますね。皆さんわーわーわーわーね、なんかトラブルがあるとね、わさわさしてこう集中できないようなところがあるけど、いや、うん、こっちはね、あれこれ別に何でもないんじゃないのっていう形で乗り越えられるみたいなね、うんうん、まあ、だからある程度心をまあ自分なりに収めてそれを乗り越えられるということは多少あるのかなっていう気はしてますね、しっかり座れた時はね、
と、うん、いうことは、結構イベントの、うん、前とかそういう時になるとご自分で自主的に、
うん、できるだけねしっかり座るということはやった方がいいでしょうねって気がしますね、
あれ栗田さん自身は毎朝
朝ですね、今はですね、はいはい、愚直に1時間
それがすごいですよね。
一般的に45分でしょ、はい、一中高というね。僕は自分で決めたんですよ。時間があるときは45分じゃなくて1時間座る、うん、っていうふうに自分で決めて、今日もまあ1時間座ってるんですけどね、うん、でも私多忙な生活を送ってます、はい、週3日、授業がありますんでね、
はい、
朝9時からの授業はね、これは私4時20分起きですよ。4時朝20分起きて、それでも45分以下座れません、
うん
うん、それはまあやむを得ない、1時間は座れないけど45分座る。でやっぱりマラソンが、この前横浜マラソンありましたからね、はい、これは4時起きですよこれはね、やっぱりね30分しか座れない、
うん、
だからそういう時間的制約がねあったりするけれども、でも少しでもとにかく朝座る、うん、私はね、うん、朝座った方がその1日の、うん、生活の充実度というのが僕はあるのかなって気はしてますけどね、うん、まあ、自分のもう一つのこれまでの習慣の中でね、うん、もう根付いちゃってるところがあるんで、それは別に苦じゃないです、
うん
うん、座んなきゃダメだみたいなね、うん、気持ち悪いなみたいな
あ、ね、
いうところありますよ。
毎朝習慣になってると、
そうそうそうそう、
やらないと落ち着かないとかね、っていう感じで、まあ、そんなに朝は忙しくてももう30分でも45分でもという感じ。まあ、でも40分座るのでさえ大変なのに1時間とかね、とても毎日、みんなで座るのはね、40分でもそんなに苦にはならなくても、いやなかなかお一人で1時間ずつ座ってるって方も少ないとは思うんですけどね。
まあだけども雑念の塊でやってますよ、
はい、これはしょうがない。あとお茶もやってらっしゃるんですね、毎朝。
お茶はですね、うん、僕は毎朝、うん、これ両親が亡くなってますんでね、で仏前に備えるということで献茶ということで、はい、毎朝、うん、お茶を立てて、うん、そして自分も飲むと、うん、自腹すると、はい、いうことはずっとやってますね、
はい、
ですから私の一つの、モットーとしては茶座僧と、うん、茶、うん、お茶を喫して、
はい、
で、座禅して
座って
最後に走る、
走る、
これは健康のためにね、はい、運動する、はい、これやってますけどね。で最初ちょっと触れなかったのは、座禅はしてるけど茶は何って、お茶って、うん、茶道って何ってことがあるわけですね、うんうん、この出会いはですね、座禅の接心というところに来ますとね、
はい、
老子と一緒に朝、うん、お茶を味わう機会があるんですよ、
はい、
でマスヤン老子の時にですね、私はまだお茶全くやってなかったんですけどね、はい、老子からですね、お茶というものはいいもんだって、うん、この一言ですよ、
うん、
それは聞いてもなんでいいかどうかってよくわからない、うん、で禅と茶の集いという名前なんだけれども、うん、私はその時お茶はやってなかったんですね、うん、これはやるっきゃねえなと、うん、いうことでたまたまポスターを見たのが南川社中っていうことで、この南川先生っていうのは千葉県庁の職員、女性の方だったんですね、
はい、
で南川先生のところに行って、それは流派を選んだわけじゃなくって、たまたま行ったら、はい、まさに、裏千家だったということなんですけど、はい、まあ、私の流派は裏千家なんですね、はい、で座禅ではね、裏九流というね、あれ流派ですけど、でも一つ の, 座流派をこう見ていくと他の流派との違いが分かるっていうのがあるんでね、だから今ではあ裏九流はこうだなとかね、表千家はこうだなっていうのがこう違いが分かっているのも良かったかなと思いますけどね、うん、
だから古田さんが最初に毎朝献茶をなさってるっていうののお茶を入れるっていうのは、うん、入れると言わないで立てるって言われたのはくしくも言われてたんですけども、うんうんうん、お抹茶を入れてらっしゃる、
そうですね、
でお抹茶をそれをまた自腹なさってる、そうですよ ね, ねという形で、まあ、茶座僧っていう言葉が
茶座僧です
ね、栗田和夫鳴らすメタル三本柱みたいなですかね
三つですよこれ、
はい、うん、はい、じゃあ今日はここまでします。ありがとうございました、はい。